はハイライトとウイスキーグラス、どこにでもあるような家族の風景、7時には帰っておいでとフライパンマザー、どこにでもあるような家族の風景。
はい、こんばんは。
こんばんは。
満月の夜を若干一日過ぎてしまいましたけれども今日もね、恒例のクロストークというか、その幻の書の朗読会というか、それをねこうミックスした形でやっていきたいなと思っているんですけれども、はい、ケンちゃん、最近私たちちょっと今ね香川県にいるんですけれどもね、
うん、
思いのほか長居しちゃいましたね。
うん。
うん。長居した理由は何ですか？
ねえ、土壁作りと漆喰塗りとかね。
うん。
そういったことですね。
楽しすぎて、いついちゃったんですよね。
うん。なんか、途中では、やめられないような、そんな感じになったからね。
いやー、なんかいろんなことをね学ばせていただいた5 days ぐらいでしたかね、うん、そんなに経ったかな、どうかな、
まあ
それぐらいよね、
うん、
いやー、この場所もね、この前のラジオ収録も皆さんにもねなんか美味しそうな音が何ついたんですか今、
うん、
そんな赤い飲み物を、
うん
うん、やる気満々ですね。はい。
うん、
ね、そう、まあ
このするオーガニック。
やっと見つけたちょっとお気に入りのオーガニックワインがありましてね。
うん。
うん、それをちょっとしびしび飲みながらやっておりますけれども。
ノ、ね、ウさんが自転車でワイン、うん、畑に通ってるっていうラベルですね。
うん、そうなんだ。
うん、
よく読めましたね。
オーガニック。
うん。まあいいとしてね。
うん、オーガニックライフの
オーガニックライフ
ですから
、エセオーガニックライフみたいな感じもありますけどね、うん、今日もね私ポテチをね買い込んでしまいましてね、うん、ちょっとハマってるポテチがあってね、ね、まあそんなのもあれいいじゃないですか、まあね、はい、そのね香川県、うん、今こちらね神奈川でお友達だった一家がねこちらに移り住んで3年、ね、ここでそういうオーガニックライフだったりとか、まあ、村づくり、町づくり、ね、コミュニティづくり、そういったものね頑張ってやってますよね。なんか本当にまあ移ってきてから3年っていう年月の間に、うん、まあものすごくこう、進化して来られたんだろうなというこうちょっとこう匂いがいたしましたけれどもね、3年ってね結構長いのか短いのか全く分からなくなりますけど、ケンちゃんどうですか？
いや、実感としてはあっという間だよね。
うん、
でも思い出すとすごい昔の、
不思議なね感覚ですよね。最近やっぱその時空がねじれてるんじゃないかじゃないけど、すごくね時間感覚すごくなんだろうね、こう今までの10年前とかの自分のライフスタイルというか考えた時にね、
うん、
その似ても似つかないような
そう、ね、
マインドで暮らしてる気がしますけれどもね、
なんかねその学校なりねなんかいろいろ職場なりだと型にはめられた中にいるから、毎日が濃い生き方してる人と、濃い絡みを、つながりを、時を共有してると、なんか異様な感じだよね。
本当ね。もうなんか、下手すると本当に一日前とかがかなり前に感じる時もあったりしますからね。 まあこれもまたね、こう宇宙の流れの中のこうね、必然なのかもしれないです。うん、今私たちがねこうシリーズで読んでる幻の書ね、そういうこう意識の変革というか、そういうことがテーマとなっていると思うんですけれども、
うん、
なんかねそういうこう私たちね、もう集団でそれを感じている時代なんじゃないかなと思うんです。その変容のね時期をね生きているということを、
うん、
はい、今日はあるがままにというタイトルでお届けしたいと思いますけれども、
うん、
はい、また終わってからねちょっと少しお話ができたらいいなと思います。では今日は私がね、あ、なんかタイムリーと思ったので読ませていただきます。あるがままに。大切なことは自分が自分であること。どの瞬間もただ自分のままであり続けることです。自分でいてください。自分のままでいてください。自分そのままで、ありのままで、ありのままでいることの美しさに気づいてください。ありのままでいることの気楽さを知ってください。ありのままでいることの楽しさを堪能してください。そこには愛があります。押し付けがましさのない、義務感のない柔らかな愛です。負い目を感じさせない風のごとき無条件の愛となります。そこには喜びがあります。最高に貢献する姿があります。他者を生かす形となります。私はあなたが善人であるか悪人であるかに興味はありません。あなたが心の 中でつぶやく言い訳は一体誰のためなのでしょうか。誰に対して飾ろうとしているのでしょうか。あなたが心の中でつぶやく不平は一体誰が聞いているのでしょうか。そして人は何を得るのでしょうか。それは自己愛ではありません。あなた自身を傷つけるものでしかありません。神はあなた自身を大切にしなさい、いたわりなさい、愛しなさいと言います。そこであなたはより快適でありたいと思い、快適さを追求します。ところがこの快適でありたいという願望は実はあなたの不快の種そのものとなります。あなたが今とても快適な状況に満足しているとしましょう。そこにあなたのその快適さを妨げる何者かがやってきたら、あなたはどのように感じるでしょうか。その侵入者に対し、人は不快感を覚えます。とても神のごとき愛そのものとして居続けることはできません。実はあなたが、あなたの外側の外的世界に対して、快適さを求めた瞬間に、自分が自分以外になろうとした瞬間に、あなたはその身の内に不快の種を宿すことになるのです。快適さと不快さは一枚のコインの裏と表に過ぎません。別の何かではないのです。あなたが外的世界に対して何かプラスを求めれば求めるほど、あなたが手に入れたプラスと同じだけのマイナスの要因を実はその懐深くにしまい込んでいるのです。自分が自分以外の何かになろうとすればするほど、苦しみの種があなたの身の内で成長を始めます。それじゃあこの世は最悪じゃないか、それでは人間は幸せになれないじゃないか、だったら生きている意味がないのではないかと反論が聞こえてきそうですが、でもそれがこの三次元世界そのものなのです。 実に多彩で多面的なパラドックスの世界です。そしてそれこそがこの三次元世界の真の意味での存在理由でもあると知らされました。無限の快適な世界からそうでない環境を体験したいと考えた意識体が、その不快さなるものを体験してみたくて、この二極の対立世界の中へわざわざ入ってきたというのが真相のようです。不快さは根源の無の世界では決して感じることのできない大きな魂の高揚感を体感させる要因でもあるとも言えるのではないでしょうか。黒が白を際立たせ、悪が善を引き立てます。三次元物質世界とはそういうところなのです。英雄にはどうしても敵役が必要なようです。あなたは意識の進化を求めて今存在しています。人はこれまで意識の進化を求め続けて転生を繰り返してまいりました。それを外的社会環境での成功を求め続けることと勘違いしてまいりました。意識の進化とは神に帰るということです。神に帰るとはもともと自分が神そのものであったということを思い出すことです。もともと神であるものが神以外の何者になることもできません。あなたは今現在もその本質は神であり、今後どの時点においても神以外の何かになることなどできません。今そこが、その瞬間がすでに完全なのです。今はその不自由ささえ感じてみたくて、そこにそうしているだけなのです。そんなこと言っても信じられないという人がたくさんいます。でもこれはあなたが信じるか信じないかという問題ではなく、あなたがこの考えを受け入れるか受け入れないかの選択の問題なのです。理性で考えて判断できる問題ではないでしょう。そのため人は気の遠くなるような年月をかけ、苦行難行の修行に励み続けてまいりました。そしてもうそろそろ悟りとは修行の果てに手にするものではなく、もともとあなたの足元にあったということに気づく時がやってまいりました。あなたの表面意識がどう考えるにせよ、トータルなあなた自身にとって今その状態がベストポジションであるのです。そこ以外のどこかへ行こうとしないでください。あなた以外の誰かのようになろうとしないでください。すべてはただそうなっているだけなのです。ただそのままを感じてください。それがあなたが今そこにいる理由だからです。不都合そうに見える状況に意味を与える必要もありません。ただそうであるだけなのです。自分を愛しなさい、大切にしなさいというのは、あなたの外部に何か別のプラスを求めなさいということではなく、あなたが今どんな環境にいたとしても、今その瞬間が最善であるということを知りなさいということなのです。今そこがあなたの意識の進化にとって最高の環境であるのです。あなたが今最高の環境にあると満足しているときに、その環境が破壊されたら、そこもまたその瞬間が最高であることを疑わないでいると、一体何が起きたのだろう、この破壊によって私は一体どんな学びができるのだろうという、いつもただ起きてくることをワクワクと楽しめるようになってまいります。それがあなたの悟りです。自分を大切にするということです。自分を最高にいたわるということです。今あるがままを愛してください。そのままの自分を受け入れてください。もし今あなたが、自分は 自分のことを一番大切にしているのに、どうも世の中が今一つうまくいかないと思っているとしたら、それはきっと自分を大切に思うあまり、自分の意識を小さく小さく閉じ込めてしまっているのかもしれません。自分が不快感を感じたくないからといって苦手な人を避けていると、あなたはいつもまた苦手な人に出会うのではないかと怯えながら生き続けることになります。快適でありたいと不快さを避けてばかりいると、どんどん自分の住む世界が狭くなって、そのうち自分の部屋から出れなくなってしまいます。あなたの外側に見える世界は、実はあなたの意識が映し出す幻影です。苦手な人とそうでない人を分けるとは、実は自分の意識を半分に分けているということです。人は好きなものと嫌いなものを分け、自分の意識を分割し、いい環境と悪い環境を分け、また自分の意識を半分にして、都合のいい出来事と都合の悪い出来事を作り出しては、またまた自分の意識をさらに細かく分けていきます。こうしてあなたは自分の意識を自らちっぽけな存在へと駆り立てているのです。自分を愛するということは、自分の意識を広げるということです。自分を大切にしたい人は、人を拒絶するのではなく受け入れていくことです。あなたが今嫌いな人を受け入れるたびに、あなたの意識は拡大していきます。都合の悪い出来事を受け入れたときに、あなたの意識が広がります。嫌いな人を好きになれと言っても、そんなの無理だよと思っているのも分かっています。しかし、人が人を嫌いに感じるのには理由があります。それはあなたの意識の中に、こういうことをすることはいけないことであり許せないといった考えがあるからです。あなたの中のこういった認識が一つ消えるたびに、他を分ける思いが消え、あなたの意識が広がります。ある人があなたを非難します。するとあなたは突然にその人に敵意を感じます。あいつは失礼なやつだ、俺は何も悪くない、人の話もろくに聞かずにいきなり人を罵倒するとは、なんという無礼なやつだと、あんなやつは断じて許せない、あんなやつがいるからこの世がおかしくなってくるんだ、きっとあんなやつがホームの信者なんかになるんだなどと、どんどんあなたのエゴのつぶやきは心の中でエスカレートしていきます。あなたのエゴは傍若無人。こんな時は無理やりあなたのエゴを黙らせたりせずに、思う存分あなたのエゴに喋らせてあげてください。ただし、人のいないところでやることをお勧めしますが、エゴはとても飽きっぽいのです。無理やり理性でブレーキをかけたりせず、好きなだけ発散させてあげると、やがて波が引くように、あなたのエゴの声は小さくなり、おとなしくなってお休みします。その瞬間、本物のあなたが意識の表面に上がってきて、あれ、俺は 何をこんなにイラついてたんだなどと感じ始めます。起きた現実を目覚めた状態で観察してみると、どうやら俺は人から非難された時にカッとなるという性質があるようだなと、自分の内部にある認識に気づき始めます。こうなれば閉めたもの、現実の渦に巻き込まれずに常に冷めた状態で観察し続けると、なんで人から非難されたら俺は怒りの感情が出るんだ、あいつがいきなり俺を批判してきたということは、きっと何か俺のことが原因で、あいつの感情を逆なでしたに違いない。きっとあいつは自分の感情を癒したくて俺にあんなことを言ったんだ。 人は恐れや怒りの感情にいるとき、人を愛することができず、人を責めてしまいます。それが人の常です。本当はあなたを阻害する人なんていないのです。もしそのように見えたり感じたりしたとしたら、単にその人は今自らを守るために必死で戦っている弱い人でしかありません。本当に自分のことが分かってくると、世の中に悪い奴などいないということが分かってきます。世の中に悪い奴がいないということを認識すると、嫌いな人はいなくなります。あなたが今そのままで最高であるように、あなたの周りにいるどの他人も例外なく今その瞬間が最高なのです。たとえ今、怒り狂っているように見えるように、見える人がいたとしても、その人の進化にとってそれが良いことだから起こっているわけです。この世界で真の意味で困っている人なんて一人もいません。あなたの認識が透明で無色になってくると、比較するための基準がなくなり、人や出来事や環境を比較しなくなり、すべてをあるがままに受け入れられるようになってまいります。まずあなた自身、今あるがままをそのまま抱き止め、今そのままを心から愛し大切にしてください。大切なことは自分が自分であること。どの瞬間もただ自分のままであり続けること。それがブッダの言った中道に入るということなのです。自分が自分であるとは普通であること。あなたにとってどんな特別な状態もないところ。最も居やすい場所、それがありのままあなたが最も他者に貢献できるポジションなのです。悟りとは手の届かない高みにあるわけではなく、すべてを手放したとき、そこにあったことに気づきます。大切なことは自分自身であること、それが究極の悟りです。はい、いかがでしたでしょうか。なんだか寝息のような声が聞こえていたんですが、けんちゃんさん大丈夫ですか。
大丈夫じゃないですけど。まあでもあれがままっていいですね。
なんかね、つい最近面白い夢を見た話をけんちゃんにはしたんですけどもね、その夢の中で私、友人のねステージにね、なんかゲストとして呼ばれてるか何かで、そのじゃあお友達を紹介します、リリさんみたいな感じで、すごい大人数のね聴衆の前にバーッと出ていって、そこでそのお友達が私のことを紹介してくれるんです。でその紹介され方を聞いていたら、へえ、私ってそういう風に他の人には映ってるんだってね、すごい新鮮な感じがして、自分がまあ自分を認識してるこう自分っていうものとまあねちょっと違うというかですね、違う自分をその紹介の中に見たんですよね。でまあそれがいいとか間違ってるとかでは全くなくて、ああなんかその自分っていうのは他者と関わっているときに、あ、そういう自分を出してるんだ、そういう自分が出てるんだっていうのかな、あえてこうね作って出してるつもりはこちら側はないんだけども、でもなんか自分がこう感じてる自分像と違う自分像が他者に映っているという、そういう面白い発見をねこうしたんですよね。であるがままね、私の性格的にこうあんまり自分を繕ったりとか好きじゃないというかね、こうできるだけ自分の素の自分でいたいと思って生きてるつもりなので、なんかその自分の中の自分とその他者に映る自分とのギャップっていうのが あるんだなと思った時にすごく興味深い ものだなと思ったわけです。うん、ね、そのあるがまま、もしかしたら、ね、そのギャップがあるかもと思ったということは、まだまだこう自分の、うん、なんていうのかな、意識レベルの深いところで、そのこうあるべきっていう自分、こうでありたいという自分を演じてる自分がね、まあ、無意識レベルでいるのかもしれないし、うん、ね、こういう自分がでありたいという自分をね、生きようとしていたり、でも実際に映ってる姿は違ったりとかね、そういうなんかこう、うん、なんていうのかな、トリックがあるのかなと思ったりすると、あ、もしかしたらまだまだ、まだまだ自分、本当の意味でこう自由にね、心がね、自由になっていける余地が残ってるのかなと思って、ちょっとこうね、また探求してみたくなったりもしましたけれども。うん。けんちゃんは、今の自分、ね、その、あるがままに生きれてる感じがしますか？
うん、ね、贅沢に時間を使ってるので、
うん、
あるがままに生きてると思ってます。
うんうんそうね、だからそのあるがままっていうのはね、本当になんかまあ、一般的に言うようなこう言い悪いで判断できるような、そういうものではなくてね、やっぱりそのどんな自分も自分らしくこう出せている状態の時っていうことなんだと思うのでね、いろんなケンちゃんを垣間見ることができるわけですけれども、どれもね、その素直なあるがままのケンちゃんなんでしょうね、きっとね。でももしかしたらもっともっともっともっと自由になれる可能性があるかもしれないですよね。
うん、
うん、もっと自由に、もっと楽に、もっとこうであらねばっていうものをどんどんこう溶かしていって、本当に純粋なその喜びの状態でいつもいられる自分をね、表現できるようになっていく余地はまだあるかもしれないですよね。
うん、
うん、と思うんですけれどもね。
うん、
うん、ね、ここにね、この本の中でね、そのこういうことはあなたが信じるか信じないかという問題ではなくて、あなたがこの考えを受け入れるか受け入れないかの選択の問題なんです、
うん、
っていうふうに書いてあるんですよね、
うん、
だからその今日読んだ文章をすっとそうだなーって思える人もいると思うし、なんかすごいこと書いてあるけど、なんかいまいち自分のリアリティの中では実感湧かないわと思ってる人もいるかもしれないけど、ね、信じるか信じないかっていうことではなく、この考えを受け入れるか受け入れられないか、受け入れてみようと思うか思わないかの選択、あなた自身の自由選択の問題なんですよっていうふうにね、書いてありますけれどもね。でもなんかそう思うとですよ、なんかこうすごい大変なこととかが起こって、こうある意味こう自分の努力ではもうどうにもならないって観念してね、何かに明け渡すしかなくなってしまうような気になった時に、ポンと次のステージに行ける扉がね、現れるのかもしれないですよね。なんか意識的にやるっていうことが、ね、難しい時もあるのでね、そういうこう、現実の中で、ああ、もう無理みたいなね、神様助けていいじゃないけど、そういうなんか自分を過信しなくなった時に、何か、その次のステージに行ける切符が入ってこう手渡されるかもしれないっていうかね。私もこの本との出会いは、まあ、まさにそういう状態の時だったわけなので、なんかね、そういうこともちょっと思ってみたり、あとね、こういうお話、まあ文章で書かれているので、やっぱり思考で一つ一つじっくりね、理解しようと努めると思うんですけれども、 この思考とね、心のすいませんね、心の感覚っていうのはちょっとまあ別の動きをするもの なので、心で感じることと頭で考えることって実はバラバラになることがよくあると思うんですけども、そのいろんな知恵が集まっているこの書なんですが、頭とか思考でね、思考を使いすぎて理解しようとしすぎずに、心の感度をねこう大切にして、なんかこう一つ一つ感じるようにしながらこう味わっていっていただけると、うん、より早く何を言わんとしてるのかが分かるようになるような気がするんですよね。
うん、
うん、うんうん、そう、まあ今日ねたまたまフラワーエッセンスリーディング、いつも私がやっているそのまあサロンのメニューをね、スカイプリーディングをやってたんですけれども、そのお客様は結構その去年からもう 5,6 回フラワーエッセンスね受けられているんです。でもうすごくねちょっといろいろ大変な状況にあるので、なんとかそれを解決したくて、まあそのこちらでねそのフラワーエッセンス受けるだけではなく、他のヒーリングとかもいろいろ試しながら、そのなんとか自分の心が苦しみが解放されるように、うん、日々日々本当に一生懸命頑張ってるんですけど、でもなかなかそのねぐるぐるしたところが抜けられない。でふと思うにね、その方がすごくやっぱりその思考で使う方なんですよね。で理解しようとするために思考をすごく使うっていうのは、私もよく昔はやっていたと思うし、まあ今でもね思考を使うのは大好きなので、頭もいろいろね使うわけなんですけども、でもバランスがね大事なんじゃないかなと、いろいろ考えてこうかなああかなこうに違いないとか、これ試してみようとかね、思ったことを試しながらも、でも心が今何感じてるのかっていうこと、それをねこう、うん、きちんとその思考からのメッセージなくて心とか感情のメッセージもね汲み取るように心がけるというかね、そういうことが大事かなと思って、うん、今日ね、そのクライアントさんとお話をしていたわけですけれども、ね、ここに書かれていることをの知恵を英知を自分の、日々の中の生活の中のね知恵に落とし込んでいくには、毎日の中で起こることと照らし合わせながらこう自分の心に聞いていくっていう作業をね、まずやる必要があるんじゃないかなと思うんですけど、それがね一つ一つそのあなた自身の知恵になっていくっていうのがすごくね楽しみだなというか素晴らしいなと思うところなので、ぜひここに書かれてあること、自分の感覚にしっかり落とし込んでいけるようにね、楽しんでこの朗読をね一緒に聞いていただけたらいいなと思っています。うん、けんちゃんがそろそろ涅槃の境地に旅立とうとしているので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい
はい。それでは皆さん良い夜を、おやすみなさい。